参議院議員選挙も終わりまして一段落というところなんですけれども、まあでも本当日本列島まさしく夏本番というか暑いですね。そして台風も近づいております。台風の進路にあたる地域にお住まいの皆さん、どうぞお気をつけいただきたいというふうに思います。さあ今週もねお送りしてまいります、 TYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど政策は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいります。なかなか縁結びがうまくいかないので私も噛んでしまいました。前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会。前島くん今全国を飛び回って、出張中、いろんな仕事をしているようでございますが、今日はこの収録が終わった後、その後 IBB ジャーナルサタデーがあるんですけど、その後のミッドナイト前島の、配信の方には参加予定ということになっております。ということでございまして、冒頭申し上げたように、夏本番、そして台風も接近中ということで、本当にね、まあ、これからの時期、まあ、台風シーズンでありますんで、まあ、もう日本列島これは宿命ではあるんですけれども、しかしながらいろんなねそういう災害をこう巻き起こすその台風、これやっぱりね、恐ろしいものでございますんで、震度であるとかそういう情報などは報道機関の情報を逐一チェックしていただいて、そして身を守っていただきたい、そして周りの人々を、まあ、守るというか気を使っていただきたいと、そんなことを考えたりしております。さあ QIC 今週も張り切ってお送りしていこうと思っております。お相手はこちら IBB MLS におりますのは私榎田信也門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です、
平上優子です。
そっちも暑いみたいですね、大阪より少しいいですけど。
暑いです。
大阪の方が1度ぐらい高いですよ。
あ、そうですか。とても暑いです。
はい、私熊本に住んでた時は熊本が日本一暑いと思ってたんですよ。で大阪に出てくる時に少しはマシだろうと思ったらこっちの方がひどかったね。本当にもうエアコンがなかったら生きていけないぐらい、本当エアコンなしで生活してる人すごいなと思いますけどね。去年まではうちの誠之助がエアコンのない部屋に住み着いておりましたんで、あいついつもなんかパンツ一丁で過ごしてました。裸族みたいな感じだったんですけど、今は元Gスターのところにあいつが移っちゃいましたんで、あそこにはエアコンがあるから多分涼しく過ごしてんだと思いますけども、で逆にこっち側のこの MLS がエアコンが1台しかないということで大変に非力な状態で、全然このスタジオがこう冷やすことができないっていうか、もう一瞬でもやってるんですけどなかなか冷えないということで、まあどうにかならんもんかなとかっていうふうに言っておりましたら、もう本当にね、救う神が現れまして、これでエアコンを買いたまえって感じでポンとこう出していただきましてですね、それで今エアコンを取り付ける準備に今入っているところでございます。ちょっと日数かかるんですけど、まあかといって高級なエアコンなんて買えませんので、もちろん中古です。はい、ということでございまして、最初のお便りはこちら、愛媛県四国中央市からいただきました、58歳会社員、ラジオネーム12人の優しいケムール人、
ありがとうございます。
同様黒猫の単語で知られる元歌手の皆川治さんが亡くなりました。62歳でした。榎田師匠と同学年ですよね。 黒猫の単語もきっとお聞きになっているかと、ということでいただきました。同学年ではないんですよ。皆川治さんって1963年の1月生まれだと伺っておりますけれども、なので、あの、学年は1個上ですね。で、私のがこう1個後輩ってことになります。私が1963年の12月でございまして、木田さん鼻息ですか、それ今、
はい、
今鼻息のようなものが聞こえてきたんですけど、ごそごそごそっていう、恐ろしいのでやめてください。で、木田さん、あの、黒猫の単語はもちろん歌えますよね。
いや、全部は歌えない。
じゃあ一部で、触りの部分で、お願いいたしましょう。木田上優子で黒猫の単語。
黒猫の単語、単語、単語、それだけです。
今のも鼻息が混じってました。今なんか、あの、ごそごそごそというのを聞こえたんですけど、これ、あの、どこの曲か知ってますか？
知りません。
これイタリアですよね。これ、あの、この曲はですね、1969年にですね、全世界ヒットした曲なんですよ。で、日本語バージョンがこの、皆川治さんが歌った黒猫の単語。これが、まあ、まあ、大人の童謡っていうんですかね。これ最初にこの黒猫の単語を、まあ、ラジオでジャンチャが書き始めたのは、実はオールナイトニッポンだと言われてますね。で、その頃の1970年になる前ですね、1969年の10月ぐらいからこの黒猫の単語が流れ始めて、それから徐々に、まあ、ラジオでどんどんどんどんその輪が広がり、私本当に、あの、記憶してます。その年、1969年から70年にかけて、私は大阪の池田市の、阪急宝塚線の今石橋阪大前駅っていう駅なんですけど、昔は石橋駅って言ったんですけど、この駅前井口堂ってところに住んでまして、で、その、阪急で、まあ、どっか買い物行った帰り、母ちゃんと二人でどっか行った帰りに商店街を抜けていくんですけど、今もその商店街ありますけども、その商店街の中で本当にもう延べつ幕なしずっと流れてたのがこの黒猫の単語で、もうともかく、まあ、ラジオからもジャンジャが流れる、テレビからもジャンジャが流れる、もうどこ行ってもジャンジャが流れる。まあ、一頃の、あの、団子三兄弟のようなノリで、全国どこででも黒猫の単語が流れるみたいな、そんな時代背景がありまして。で、ついに、まあ、親が私になんか、あの、買って、やりたいということだったのか、自分が聞きたかったのか、何なのかわかりませんけど、その石橋阪大前駅の、駅前のところにあった、レコード屋さんがあったんですけど、で、そこのレコード屋に入っていって、それで、これお前欲しいだろ、これ買ってやるよとかって言って、特に欲しくはなかったんですけど、あの、それほど私、この曲に何かこう思い出があったわけではないんですけど、まあ、買ってくれるっつうんだったら買ってもらおうっつうんで、買ってもらいましたね。なので、この黒猫の単語のこのレコード、未だに私持っております。で、この皆川治さんというのは、おばさまのですね、皆川和子さんっていう、その、まあ、おばさんがいて、このおばさんが、1943年だったかな。まあ、なんか、とにかく戦争中ですよ。ひばり児童合唱団っていうのを作った方なんですね。で、これ、あの、戦時中疎開したりいろいろしてて、それで戦後、コロンビアレコードとかキングレコードとか、そういったところの専属ってことになって、そういう童謡だとかを、歌うお子たちの、まあ、その合唱団。で、これをこう主催していた皆川和子さんの、その甥っ子である皆川治さん、当時6歳、まあ5歳かな、5歳か6歳ぐらいでしょうね。の時に、この黒猫の単語が、まあ、レコード化されて、まあ、それでこの皆川治さんの人生もこう大きく変わっていったということですけども、ただ、この人はその、まあ、ちっちゃい頃はその、いわゆるボーイソプラノで歌ってた時が、まあ、芸能活動をしていた時期で、声変わりすると同時に、もう芸能界引退なさって、で、このおばさんが、やっているこのひばり児童合唱団の、まあ、いろんなその裏方とかいろんなこともなさってたんでしょうね。そしてその後を継いで代表をなさっていたということです。ちなみにこの黒猫の単語は200万枚以上売れていると、その中の1枚がうちにあるということになりますけども、まあ、独特の、まあ、可愛らしい歌声、で、まあ、 いかにもその何ですかね、まあ、NHK のみんなの歌とかで流れてきそうなそういうメロディー、で非常にシンプルなので覚えやすい、なんとなくその平上優子さんがこの鼻歌で、サビの部分を歌えるように誰もが歌ってしまっていたというそういう歌でありました。まあでもまあ、あの学年は一個違うとはいえもうまあ完全に同い年、同じ1963年生まれですから早いなと思いますね。あの慢性腎不全でお亡くなりになったということなんですけども、ひょっとして独身でいらっしゃったのかな、わかんないですけど、喪主がお姉さんが喪主を務められるということなので、まあどういうあの人生を歩んでこられたのか、わかりませんが、まあ同じ時間軸、ほぼほぼ同じ時間軸で生きてきた人がこうやってまあ先にお亡くなりになっちゃうっていうのはやっぱ寂しいなという気がしますが、木田さんはこの黒猫の単語にの思い出とか思い出とかってないですよね。なさそうですよね。ね、あなたがあの何あの小学校に入るか入らないかとかっていう、まあ、幼稚園の頃とかにこう歌ってた歌とかって何がありますか。
いやもう覚えてない。
だってあなた音楽幼稚園を出たんじゃなかったですか。
いやだから
音楽幼稚園を出たんでしょ。
覚えてないですよ。ああ幼稚園
音楽幼稚園での上層教育はうまくいかなかったということですかね。
いやそのまま音楽の道に走るならまだしも、
まあ、走らなくてよかったと思いますけどもね。まあ、このね、この、まあ、今日、せっかくですから、この黒猫の単語を聞いていただこうと思っております。で、それと、私はあの、この黒猫の単語のこのカップリングで、この、なんですか、沖合玲子さんだっけ、だったっけな、名前ちょっと、あの、うろ覚えなんですけど、すいませんね。あの、日記日記っていう曲がありましてね、あの、そうそう、沖合玲子さんっていうね、これあの、あの、皆川治さんより一つ下ですから、多分私と同、もう完全に同世代じゃないかな、あの、ほぼ同学年だと思うんですけど、あの、その女の子が歌ってる方が B 面でありまして、で、その曲も、まあ、あの、黒猫の単語と同じ作者による、日記にゃっきって曲で、で、これは、その後何年かしてから、ママと遊ぼうピンポンパンの中で、あれはなんだっけ、子供たちのユニットがあって、なんかビッグマンモスとかなんとかっていうのをやったんですけど、それの、その お子たちと、そのピンポンパンのお姉さんである、当時はどなたですかね、坂井幸恵お姉さんかなんかだったと思いますけど、が、あの、この日記にゃっきを歌っているということで、今日はこの、曲、2曲連続で、聴いていただこうと思います。で、まずは、まずは黒猫の単語、そして、続いて、日記にゃっき、どうぞ。
キニキニャキムキムキ、この言葉を言ったら消えちゃうの。人参玉ねぎお魚鳥に何でも消えちゃう。ニキニャキムキムキ、ほらニキニキニャキニキニャキムキムキ、この言葉を言ったら消えちゃうの。嫌いなもんなら何でも消えちゃう。秘密の言葉ニキニャキムキよ。
黒猫の単語日記にゃっき2曲続けて聞いていただきました。木田さんの感想を伺いましょう。
あ、なんか聞いたことありますね、あのその日記にゃっきもなんとなく。
あ、そう、まあまあね、はい、世代的にはそうでしょうね。そのピンポンパンとかそこら辺で見たのかもしれないですね。はい、まあともかく、ね、本当にまだ62歳か、皆川治さんのご冥福をお祈りしたいと思います。続きまして、東京都目黒区からいただきました48歳雑誌編集者、ラジオネームサイクロン掃除機 Z。
ありがとうございます。
たたたた大変です。京都では主な観光スポットで日本人観光客が 15% 減少。逆に主な寺社周辺、お寺とか神社とか周辺では訪日した外国人が3割 30% 増加。そして、京都郊外のエリアでは日本人観光客が 20% 2割ほど増加という数字が出ました。これを京都商工会議所がソフトバンクと、長崎大学と共同で実態の分析を始めておりまして、日本人客の観光客の動向を位置情報データ、これあれですよね、携帯電話から出る電波の情報、これによって人がどういうふうに動いてるかっていうのをこう 見るってやつですね。この位置情報データで把握し、いろんな検討を進めるそうです。でも答えはあっさり出そうですよね。過剰なインバウンドを避けた結果かと。まあその通りですよね、おそらく。まあ、京都の主な観光スポット、まあいろいろありますけれど、まあともかく、その、行けばわかりますけど、本当に、日本人いないっす。私も京都はなんだかんだで月に1回ぐらい、こう、ふらっと行くわけですけども、で、何しに行くかっていうと、ただブラーっとして帰ってくるんですけども、そのブラーっとして帰ってくるのはもう結構なこうストレスというかヘトヘトになって帰ってきますね。で、やっぱりここも外国人ばっかだなとか、ここもそうかとか、ここも今まではまともな店があったんだけど、ここもまたなんか外国語表記が増えてきて、なんか、全然こうインバウンド向けの店になっちゃったなとか、そういうのをこう確認しに行くような感じになってますけども、もう普通このクソ暑い時にあんなこう外国の人たちがこうわちゃわちゃいるところに行きたいとはあんまり思わないですよね。で、まあ木田さんはこう毎日のように京都に行かれてるそうなんですけど、京都はどうですか？
いや、私もだから京都は行かないですね。観光多すぎて人が、もうなんか疲れに行くだけですもん。
特にね、やっぱ京都って、その観光スポット、まあ割と、まあ、あちこちありますけど、その移動手段が基本的にやっぱ バスかタクシーになるわけですよ、
うんうん、
でまあもちろんお金持ちはタクシーで行けばいいでしょうけど、まあ普通にケチケチ旅行するとなるとやっぱバスで移動したり、あるいはこう1日乗り放題のバスのこう切符なんか買っちゃったりすると、まあ当然それで移動するわけですけど、乗れないもんね、もう、うん、バス停でね、そのもういわゆるもう確実にインバウンドの人たちがずらーっと並んでて、でもちろんその、まあ、荷物はどっか宿に置いてきてて軽装で本当にラフな格好でいる人たちもいるんだけれど、逆にやっぱりそのカートみたいなものをね、その転がしてくる人たちもいて、やっぱね大変よ。であれはなんかこう分離する方法ないのかなと思ってるよね。その地元の人の足でもあるはずなのに、地元の人が乗れないもんな、あれだと。で特にそのまあ週末なんかなったらもう大変なんですけど、それで例えば河原町とかあっちのその祇園の方にかけてずらーっと歩いていくと、もう途中もう行き交う人たちはもう全部外国語でありまして、まあもちろんアジアの人もいれば、欧米からっていう方々もたくさんいらっしゃって、まあその点で言うと非常にバラエティ豊かではあるんですけど、やっぱね、ちょっとね、あれ、逆に言うとその、観光だけじゃなくて、一般のその商業というか、お店、その、ね、やってみないよね、その観光客向け、インバウンド向けでやってますって店だったらまだいいんだけれど、いや、うちは昔からの老舗でございまして、もう昔からのお客さんを大事にさせてもらってますみたいな、そういったところだと、その、やっぱ、その、買いに行きたくないっていうふうになっちゃうだろうから、これ下手すると、そういうお店に、その老舗みたいなところでそのインバウンドを相手にしてませんみたいな店は、むしろ街中から逃げ出してどっかその郊外かなんかに逃げ出すなんてこともこれから出てくるかもしれないし、もうすでにひょっとしたらそういったことが起きてるかもしれないなってことを思ったりしますね。ちなみにこの記事がありまして、これは産経新聞ですけれど、この京都の一部観光地がインバウンドでの、そのいわゆる訪日客で混雑する一方、日本人観光客の減少が指摘されていると。で、まあ、共同研究は、これ5月の、まあ、ゴールデンウィークの、最中に、これいろいろ研究してるみたいですよ。東京方面から京都市東山区に滞在していた人の数を割り出したところ、新型コロナ禍だった令和4年は最大約6000人だったのに対し、昨年同時期は約3000人まで減少していたと。だからやっぱ京都に来る人がやっぱ減ってるっていうこと、これは数字ではっきりとわかるってことですね。で、まあこの観光客急増によるオーバーツーリズムが課題となっている京都市でありますが、まあ伏見稲荷など、まあ主要観光地周辺を昨年の秋を訪れた外国人客が、これ3割増えていると。前年の同じ時期に比べて3割増えてて、日本人は、15% ほど減少したということが分かっているということで、まあ今後、京都商工会議所の回答さんは、場当たり的ではなく課題を分析した上で、最適な観光施策や政策、街づくりの提言につなげて、つなげていきたいと語っているとのことですけど、まあ、どうなんすかね。うまくいくとは思えないですけどね。これ、いずれ京都はなんかこういろんな意味で頭打ちになっていくんじゃないかなって言ってちょっと気もするんですけど、果たしてどうでしょうか。そこら辺は、わかりません。ということでございまして。キテルさん、音聞こえてます？
はい、聞こえてます。
あ、大丈夫ですか。はいはい。まあ、京都で、あなた京都で、一番最近行ったのって何年前かいね。
もう、いやー、その観光じゃなくて通ったぐらい。
あとだってほら、月桂館に行ったじゃない。
それも京都なんですね。
あれ、京都ですよ、伏見ですよ。あれはもうドンピシャコロナの時だよね。
ああそうかもですね、
あなた あの写真が何枚かうちにあるけど全部なんかあのマスクをしてるんで、あのあなた、ええ、あの写真を見てみんながホッとしてるっていうそういう写真でしたけど、あ、ええ、あのマスクを取るとこう口がこうガッて私綺麗っていうそういう、ええ、恐ろしい、まあまあそれはいいんですけど、まあ、
だいぶ前ですね、
もうなんか3年ぐらいになるよね、うん、ああもうその頃の日じゃないからね、だからあなた逆に言うと一番いい時言ってるよ、
そうですよ、
うん、あのインバウンドなんてほとんどいなかっただろうから、いやー、うん、恐ろしいですけどね、まあ明日あたりちょっと京都どうなんですかね、見に行ってみましょうかね、人多いだろうな地獄のように多いだろうな、もうなんかもうでもそれでもなんかかいくぐってあの私が行く店が一軒あるんですけど、そこで、冷やしあんみつとか冷やしぜんざいか、この時期やってる冷やしぜんざいがうまいんですよそこの、お店の名前は言えませんけどね、それを食いに京都には行ってるというそういうのがありました。たまにあの異常に甘いものが食いたくなる時ありました、ということで、京都はどうなっていくのかという話でございました、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
こちらは FM マンデークラブです。周波数76.5MHz で放送しています。
QIC、 こちらは長野県長野市からいただきました。51歳公務員、ラジオネーム立ち音大魔王。
ありがとうございます。
たたたた大変です。東京メトロ霞ヶ関駅と日比谷駅の冷房設備が故障し、空調が効かない状態が続いています。辛かろうな。不具合は今月20日午後から起きているということで、復旧するまでに1ヶ月ほどかかる 見通しだということです。責任者出てこいということで書いてあります。これは
夏真っ只中ですよね。
一番困るよね。でこれはその東京メトロによりますと、冷房が止まっているのは霞ヶ関駅の千代田線、日比谷線、丸の内線、そして日比谷駅の千代田線と日比谷線のホームや通路です。冷房の供給業者、これ冷房の専門の会社なんですね、丸の内熱供給の設備不良が原因とみられます。不具合は今月20日午後から起きているということで、復旧するまでに1ヶ月ほどかかる見通しということです。東京メトロでは駅のホームなどにスポットクーラーを設置して対応していますが、駅構内の一部の店舗が休業するなどの影響も出ていますとのことです。スポットクーラーはこの冷気が出てる口の先は涼しいんだけど、後ろから熱気が出るからね、あれは結果的にあの全体の温度は上がるんだよね。だからその排熱をちゃんとやらないといけないんだけど、排熱はうまくいかない。まあ換気はしてんだろうけど、どうなんすかねこれね。まあ霞 霞が関っていう駅は、まあ、東京メトロの中でも、まあ、かなり大震度一番深いところにある駅で、霞が関からこう上がっていくときに、その結構長いエスカレーターとかあるんですよ。で、こういう何ですかね、都市部のこういう駅だとかビルだとか、そういったものってのは、そのどっか一箇所に巨大なエンジンがありまして、場所によってはジェットエンジンとか使ってるんですけど、それでぶん回してですね、でその熱を発生させたり、あるいはそのエネルギーを使って冷房を動かしたりっていう、まあそういうのをやるんですよね。でそれがまあ配管によって、その熱源であったり、その冷媒って言うんですよ、冷たいやつとかが送られてきて、でその各駅だとかを冷やしたり、あるいはこう温めたりっていうようなことをするっていう、まあそういうような大規模なものがありまして、例えばまあ新宿なんかもそうですね、新宿の高層ビル群とかも地下にそういう巨大な専門のその工場みたいなのがあって、そこで本当にジャンボジェットで使うようなでっかいジェットエンジンが、あれ3つか4つぶん回ってんじゃないかな。でそれでやっぱり全体の、熱ということをコントロールするっていうのをやってたと思いますけど、まあまあ、全国各地にそういうのありますけど、そのがメインのやつが壊れたら、これは痛いよね、これ。で、ともかく、この乗り換えだとかで、結構これ、霞が関は歩く、駅ですから、この間も、あれ、何月だったっけな、この間行った4月だかに、深夜高速バスで東京まで行きましたけど、で、あの時は霞が関は行ってないのか、その前だ。その前が、ちょっとロケで、本当に思いっきり霞が関で降りて、そっから、あの時どこだっけ、総理府、総務庁だっけな、なんかどっか行きましたね。で、そこに入って、ロケをしましたけど、で、まあ、あれが止まっちまう、その冷房が止まったら、これは偉いこったな、これ。で、まあ中にはね、まあ売店とか、いろいろありますから、そういったところも、もう営業できる状態じゃないってことになるのかもしれませんね。あるいはこう、カフェテリアみたいなのもあるかもしれない。まあ、この間も、あれどこだったっけな、大阪の日本橋の、デンデンタウンを、ちょっとパーツを買いに行ったときに、よく行くパーツ屋の並びに、うどん屋さんがあるんですけど、で、うどん屋の入り口が、扉が開け放ってあるんで、親はどうしたんだろうと思ったら、張り紙がしてあって、本日、エアコンが故障しておりますので、ご迷惑をおかけしますって張り紙がしてあったんですけど、エアコンのない、灼熱の店内で、熱々のうどんを食うっていうのは、まあ、なかなかちょっとおつなもんかなと思いましたけど、ちょっとこれ大汗かきそうだし、かといって、なんかこう、冷たい冷やしうどんとかざるそばとか、そういうのだったらいいかもしれないけど、なんか作ってる人たちのことを考えると、なんか申し訳なくなるような気がして、まあ、中に入らなかったんですけど、まあ、遠巻きにその店を、その入り口の外で伺っている、なんかこう、やはりインバウンドで来られたような中国人っぽい、一家が、どうしようかうどん食べたいんだけど、エアコンが止まってるみたいだね、みたいな感じでブツブツ言ってる姿も見ましたけどね。木田さんは今もエアコンつけてないということで、エアコンが嫌いだということで、今の暑い部屋が好きなんですよね。
はい、暑い部屋が好きというか、
はい、
丹林じゃなかったら鍛えてます。
ああ、そうですか。はい、これ宿題にしとくんで、来週このスタジオで収録する際に、必ず温度計を用意してください、室温を。
は
あ、ええ、どっかあるでしょ、家の中に温度計は。どっか、
いやー、どうだった
じゃあ100均で買うて100均の温度計でいいんで、100均で買うて、はい、で必ず測ってください。はい、で、それを報告してもらうということをこう行いたいと思います。まあでも本当何回か私も なんだっけな、あれ定食屋だったと思うけど、熊本だったじゃな、あれどこだったか忘れたけど、何回か行ってた定食屋で、で、そこで飯食おうと思って行ったら、その店員さんがすいません、今エアコンが壊れてまして、全然、暑いんですけど大丈夫ですかって言われて、もうなんか、もう体が半分その店に入っちゃってたから、いや、いいですよ、いいですよ、つって、で、入ったらなんか、中でも扇風機がなんか、どんだけかき集めたのかってから扇風機がこうぶん回ってて、中でこう生暖かい風をかき回してたわけですけど、これ扇風機いらねえなとか思いながら、ただね、そこがね、確かね、地下だったんだよね。だから風が来ないわけですよ。窓がないんで。だからもうどうしようもないなと思う。だからこの地下鉄の駅で、エアコンが使えないというのも、これはもうえらいこったろうなというようなことを思いますけどもね、本当にお見舞い申し上げたいと思いますが、笑いながら言うなって。続きまして、東京都文京区からいただきました、53歳会社員ラジオネーム、鉄の爪。
ありがとうございます。
スプートニクにスポットが当たりましたが、ロシアの諜報活動とかプロパガンダは、歴史があり当然実力もありそうです。それに引き換え我が国の脆弱さはいかんともしがたく、先日はジャパンニュースナビ JNN というニュースサイトが、親ロシア派という指摘をされていましたが、これについての真偽のほどは不明です。今後ネット上での情報戦も激化しそうですね、ということでいただきました。これ各国それぞれ思惑があってやってますわね。特にインターネット上ではね、日本でもそういうまとめサイト、ニュースサイトみたいなやつで、それが明らかにバイアスのかかった、例えば保守寄りのまとめサイトもあれば、若干その革新系リベラル系っていうのにこう寄せてるサイトもある。でそれだけじゃなくて、これは明らかに中国に寄せてるなとか、台湾に寄せてるなとか、当然アメリカに寄せてるなっていうのもありますし。で、最近特に目立ってきたのがロシアに寄せてるなってやつですね。で、それまで、例えば、それまでっていうのは、ロシア、ウクライナの戦いが起きる前までは、それほどの、日本なんてそれほど注目もされてなかったわけで、ロシアからすればですよ。で、一部の政府高官とか、メディアの人間とか、そこら辺をある程度抑えて情報が入ってくるような状況を作っておけばそれで良いみたいな時代がだいぶあったと思うんですけど、で、今後はもっとこう、アクティブに、能動的に、日本国民を先導してやらなきゃならんっていうふうに、舵を切ったんだと思います。これはやっぱり、戦争してますから、向こうは。で、日本は、確実に全体で言えば反ロシアなわけですよね。だからそこのその世論をどう誘導するかっていうのは、彼らにとってはやっておかなきゃならない業務の一つなんだろうということですね。ですからこのスプートニクというサイト、これについてもこの間この番組でも申し上げたと思いますけど、これはもともとモスクワ放送なわけですよね。ですから、国営のメディアであって、正しい情報を伝えるっていうことではなくて、ロシアにとって有利に働く情報を、ある意味選別して流すっていう、そういう、情報機関であるという、それがまたさらにそのネットの中で先鋭化した形で、このスプートニクという形になって出てきているということなんですね。ですから、それはすぐバレちまうじゃないですか。あそこはだってもともとお前、モスクワ放送なんだからそういうふうにするのは当たり前だよなって、そういうふうになっちゃうわけで、そうじゃなくて、表向き、市民が個人でやっているっていうような形とか、そういう、公平中立を旨としております、みたいな、体で、そういう情報をまとめサイトみたいな感じで、皆さんにお伝えしましょう、みたいなことで、実は微妙に、味付けを変えているというのは、もうすでに、増えてるなっていうふうに私も前から、もうやっぱそうですね、特にこの10年、そういうのはもう非常に私の嗅覚はそこにこう、クンクンクンとこれ怪しいなっていうふうに思うものはもう多々あって、で、 あるから、であるからこそ、そのメディアリテラシーというのは非常に重要で、そこに書いてあるものを全部鵜呑みにしないと。一応読んだ上で、で、これ自分がね、好みな情報ってあるわけですよ。例えば、毎度毎度お話ししております、令和新選組の信者、私はもうポンスケと呼んでおりますけど、このポンスケたちは、令和新選組を褒め称える情報のみを取捨選択して、それだけを頭の中に入れるという、まあ、ことですね。で、それをまあ、良しとしている。これは要するにエコーチェンバーって言うんですけど、で、このエコチェンをやってる人間同士で、その、エコチェンをした情報を、お互いに話し合うというね。で、まあ、これもまたエコーチェンバーの一つの動きなんですけど、これが度が過ぎてくると、これがデジタル限界団地ということになってきて、もう他のものを一切まあ、受け入れないというか、もう忌避していくということになってくるわけですけど、まあ、そこまで行ったらもうどうしようもないですけど、さすがに今のところロシアのなんとかとか、アメリカのとか、中国のとかっていうのは、そこまでは行ってないですけど、まあ、いろんな、情報を、こう、駆使して、人々の頭の中を、いじくり返してやろうという。まあ、その点で言うとね、これ実は IBB も、考えてることは一緒なんですよ。うちとしては、メディアというものを使って、人々を、先導していった方が、逆に政治なんていうめんどくさいものを使うよりは、そっちの方が早いなっていうのは私は思ってるわけですね。ただ、うちの場合は、そんな、強大な力もなければ、しかも、ある程度、右から左までまんべんなくうちはこなしてますから、ね、まあ、例えば、左寄りの翔ちゃんもいればですよ、もう今や極右国粋主義者とさえ言われている前島和樹までいるわけでありましてですね、まあ、いろんなのがいるわけで、で、その中でこの、まあ、一応私がある意味アンカーマンみたいな形で、まあ、バランスを取りながらやってるわけですけど、まあ、それをバランスなのかアンバランスなのか、それはいろいろご指摘はあるでしょうけど、まあ、それはうちの、まあ、ある意味の社説みたいな形で、切っていくっていうことではやってるわけですけど、まあ、それを中心にやっていく、いわゆる本当の意味でのメディアっていうことで、情報メディアっていうことを、まあ、標榜はしているということです。ですから、まあ、本当にね、もう一言で言うと、メディアを信用しちゃいけませんと。なんであろうと、この人たちには裏があるというふうに思ってみた方がいい。だから、私たち IBB にだって裏があるわけですよ。裏とは何かというと、私たちが思ってることです。それは事実、ファクトではないかもしれないですよ。ある意味、その事実を私が見て、これについてこう思うっていうことを言ってるわけで、本当の意味での報道ということであれば、そこに起きた現象だけを切り取って、切り取るのも問題なんですよ、実は。前後のものもありますから、それを余すところなく、ただ垂れ流しにするってことになるんだけど、でもそれじゃあ、見る側がとてもじゃないけど、ついていけないということで、それを編集していく、切り取っていく、で、そしてより分かりやすく、加工していくっていう、そういうものを経て、情報というのがメディア、マスメディア、特にマスメディアから流されるわけですけど、その時にどういうような、背景があるのかってことをなんとなく想像しながら、まあ、見ていくと。いうことですね。ですから、まあ、簡単に言うと、正しいものは何かというと、ご自身の目で、直接、現地で見たもの、それしかないかもしれないですね。で、自分がそこの場にいて、その時にどういうふうに見てるかなっていうことを想像するとかね。いろんなカメラが切り取ってる映像の、その四隅の外側に何が映ってるだろうか、あるいはカメラマンの背中に何がいるんだろうかとか、そんなことをまあ、想像しながら、メディアというものを見ていった方がいいのかもしれないなというふうに思います。これは例えば、簡単な話で、そうですね、5、6人で一緒に食事かなんかしてる、その集合写真がありました。で、その真ん中で、ある男性と女性が隣り合って写っていました。 で、そこのその男性と女性のこのツーショットだけを切り抜いてトリミングしてそこを伸ばして出すと、いかにもこの二人ができてて、そしてその二人で密会してる、どっかでその酒飲んでるか、飯食ってるか別として、そういうような二人の姿を激写とかつって出すことができるわけですよ。だからその、本当ハサミをどこに入れるかによって情報っていうのはねじ曲がるんですね。で、それをその、まあ、そういうものだというふうに、普段から見ておくってことが大事だなというふうに思います。常にプロパガンダ情報を流し続けてるキラウェイさん、いかがでしょうか。
流してません。
あれですよね、音楽幼稚園なんですよね。
だからもうそれは終わったんじゃない。
いや、事実でしょ。音楽幼稚園も出たという、これはファクトですよ。
関係ない。
でそこをこうどういう成績で出たかっていうことが世の中の人たちが知りたい、ことかもしれませんけどもね。で最近こう例えばネットとかいろいろ見てて、これはどうなのよとか眉唾じゃねえのとかって思ったことって何かありますか。
まあでも今回の選挙の時もそうでしたじゃないですか。
うん、
それぞれもね、いいところもあれば悪い面もあるけど、どこまでね、信じ、なんかやっぱ自分で調べることも、なんかやっぱ大切ですよね。
なんかさ、俺思うんだけど、最近なんでもそうだけど、もう無理やり対立軸を作らない？
まあそうですけどね。
参政党が伸びました、参政党はよくありませんということで、まあ、新参政党と反参政党で、なんか分断させるという。俺は別に参政党の中にもまともな、これはもう言ってることは正しいなと思うこともあるし、これはやり方としてどうかなのかなということもあると、そういうふうにして是々非々なんで。で、そこで天秤にかけて、私はとりあえず、支持する、支持しないじゃなくて、ペンディングというふうにしてるだけで、ペンディングって言っちゃうと、今度、榎田さんあれですか？じゃあ、反参政党なんですかとか、新参政党なんですか、どっちでもいいじゃったら、ペンディングなんだっていう。まだ決めてねえんだって。
ええ。地下に決めつけたいんでしょうね。
だからね、すっげえ頭の悪い奴らがいっぱい増えちゃったなと思って。それ、行われてる悪事、例えば、私は令和新選組叩いてますけど、令和新選組の中には言ってて正しいことはあるんですよ。ええ、ただ、正しいことを言ってるだけで何もしないからダメだって言ってるだけで。で、これはもうやってないのは事実からファクトなんですよね。で、で、別に令和新選組の人がそこを歩いてる、街を歩いてるからって後ろから叩き切ろうとは思わないわけですよ。まあ何人か叩き切ってもいいなという奴はいるかもしれないですけど、でも叩き切んないですよね。で、やっぱその人たちと話をする機会があれば話聞きますけど、ただ話になんねえなとか思って、こいつらダメだこれやっつって、もうやめることの方が多いんですけど、まあそれも事実、こういうふうに思ってますというのは私のこれは主観なんですよ、だから主観を述べてるだけであって、でこれが客観かどうかというのは果たして別なんですよね。だから今ね、客観と主観がね、そのごっちゃになっちゃう人があまりにも多くて、そのバランスを欠いてるなと思ったりしてます。まずこのまんま行くと日本なんてのは本当にとんでもない、もう騒乱状態になっていくだろうなと思いますし、まあ私もそう長くはこの世の中で生きてるわけじゃないでしょうから、そんな先は知らねえよって感じですけど、まあ私が生きてる間、目がこう開いてるってか、目の色が黒い間はちゃんと文句だけは言ってやろうと思ってますけど、まあということで、まあいろんなもんが出てきますよ、特にこのネットではね。でそこにそのオールドメディアと言われるその各マスコミさんに関しても、これもいろんな色で染まってますからね。だから染まってるんだってことも前提に、そしてそれでまあ公平中立なんてことはもう絶対にないっていうことを、そのまあぜひね、こう胸に刻み込んだ上で、そういうメディアの情報というのを見ていただきたいななんてことは思ったりしますけどもね。ということでございまして、なんだ、あれはどこだ、タイとカンボジアが今戦を始めてるわけですけど、まだ局地戦ですけど、まあこれからそのでかい戦になるかどうかたまになんないだろうなと思ってるんですけど、ああいった形で本当あっちこっちで小競り合いが今起き始めていて、でそのなんていうんですかね、ああいうのがこう連鎖していくんですわな。これ で、今、なんとなく連鎖し始めてんなっていう、なんか予感ですよ、これ、予感があってね。で、これはね、やっぱ、そのうち来ますな、第三次世界大戦みたいなものが。で、人口をもっと減らしたいんでしょうね。お薬っていうか、伝染病でだいぶ人死にましたし、その後のお薬もいろんな効果を上げてるみたいですけど、随分人減ってますけど、さらにもうちょっと減らしたいんだろうなっていう、なんかそんな、こう、思惑、まるで、松田総研みたいなこと言いますけど、なんかそういうような、ものはなんとなく感じますけどね、嫌な、時代嫌な都政だなっていう、そういう風になってきたかなっていうことはなんとなく思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FM シート、ウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね、どっち向きね。
空港方て。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ？
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国したい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今回の参議院選挙の投票率は 58.51% で、前回より6ポイント以上高かったものの、依然 60% を下回っています。一方、スウェーデンでの投票率は常に 80% から 90% で、国民の政治への関心の高さが伺えます。選挙期間中、スウェーデンでは街頭演説や選挙カーのような運動は行わせず、代わりに各政党が選挙小屋と呼ばれるブースを設置します。選挙小屋は組み立て式の簡易な小屋で、駅前や公園、 商業施設など人通りの多い公共エリアに設けられます。で、政党の職員や現職の政治家が常駐し、公約のパンフレットの配布に加え、コーヒーやお茶を振る舞いながら市民が気軽に立ち寄り質問や意見交換ができる場となっています。また複数の政党の小屋が並ぶ場所もあり、市民は各政党の政策を比較検討ができます。政治の場が市民に開かれ、政策が身近にあるスウェーデンの投票率が高いのも納得ですね、ということでいただきました。木原さんどうですか、これ、こういうものがあったら行きますか。
そうです、でもやっぱ日本もなんかそういうのをね、やった方が、
田舎だとね、その候補者の選挙事務所があるじゃないですか。
はい。
でそこにこう集まるやつがいましてね、今はもちろんできませんけど、昔は弁当が配られましてね、で弁当の裏側にお札が貼り付けてあったりするんですよ。現物見たことありますけどね。公然と選挙違反が、買収が行われてたわけですよ。だからそれの、まあそういうものがあったので、日本ではなかなかこういう動きにはなりにくいのかなって気もしないでもないんですけど、私は思うんですけど、例えばその駅前だとかに各候補者のブースっていうのを作るっていうのは僕はありだと思いますね。で、その、あと、なんですか、投票所の近くとか投票所だとかに、その、選挙ポスターを貼る掲示板がありますけど、あれもなんかもうちょっと工夫のしようないのかなとか思ったりすることがあるし、まあいろいろと工夫のしようがあると思いますけど、まあともかく投票率上げたいっていうことであれば、まあ投票をしたら何らかの特典が、そのインセンティブがあるということにしない限りは日本人はなかなか動かないと思うんですよね。例えば、投票に行きますと、必ず、宝くじをもらえると。
ああ、いいですね。
だから
こう、夢がもらえるって。
第何回参議院議員選挙、ドリーム宝くじとかっていうのがあってですよ。
ああ、いい
っ
すね。
で、これ、とにかくこれはもう市販されないわけです。チャンスセンターに行っても買えないんですよ。これ、投票しないともらえないと。で、一人一枚だから、その、宝くじって一人で 何十枚、何百枚って買うやついるじゃないですか。ね。で、そういうのじゃなくて、本当に一人一個だから、まあ、確率がだいぶ読みやすくなってくるっていうのがあって、それで、まあ、もちろんその、一等賞は、まあ、とりあえず1億円にしておきましょうか。1億円もらえるわけですよ。で、これが、人口比率に、比例して、各都道府県で、まあ、そうですね、10万人に、一人は1億円が当たるぐらいな感じで、どうですかね。
もっと金額を低くして本数を多くした方が嬉しいです。
じゃあ、とりあえず投票に行くと、必ず100円はもらえると。
いや、それもちょっと、
それダメ、
地味やな。
いやいや、100円はもらえるけど、そのだからスカが100円ってことよ。スカが、で、一等はもう1億円ですよ。で、その後、その、1000万とか100万とか10万とか1万というやつが、まあ、特に1万なんかかなりの数が出ると。これは
それか罰金制でもいいと思いません？
ああ。行かなかったら金取る。
お金を払わない。
ああ。それまたあれですよ、でもそれをどうやって徴収するんだって話になってきますからね。これまたシステム上すっげえめんどくさいし、またなんかいろんなそこで利権がまたうごめくような気がするんですけど、俺は宝くじの方が簡単でいいような気がするんだけどな。もう現行のシステムを使えばいいわけだから、もうで、だからそうだよ。例えば、国があんだけマイナンバーと紐付けをしたがってるわけだから、これデジタル庁かなんかがその肝入りになってですよ、で、ともかく投票に行く人はマイナンバーと紐付けをしておいてくれないと宝くじはもらえませんと、で、 宝くじと、じゃあ、マイナンバーと、紐付けさえしと、マイナンバーもらっといて、紐付けさえしといてくれれば、投票に行くと、もう自動的にこれで、くじを1枚もらったのと同じことになると。で、抽選が行われて、っていう、まあでも、それをするとまたブラックボックスで本当に当たってんのかどうかとかっていうやつが出てくるような。だから、やっぱ単純に普通に、宝くじを発行した方がいいような気がするな。なんか、で、で、余ったくじは全部もう廃棄という、ちゃんとそれが管理すると。でないと、余ってから俺たちで山分けだぜとかって、そういうやつが絶対出てくるんで、そういうのが出ないように、ちゃんと管理は厳密にするか。まあまあ、どうなんですか。まあ、いろんな方法はあると思いますけど、とにかくそういうインセンティブを与えるっていうことが、やっぱり一つの手かなというふうに思いますけどね。で、今も投票に行きましたっていう、紙をもらって、で、それを持っていくと、何らかの割引が得られるなんていう、そういうそういうのをやってるお店とか、まあまあ、ごく一部あるわけですけど、なかなかそこまでな、どれほどの皆さんそういうような制度を、システムを使って、いらっしゃるのか、私まだちょっとそういうの、恩恵に預かったことはないですけど、一回ぐらいやってみたいなと思います。この間、先週投票した時は、投票証明書って言うんですかね、あれどこでもらえるんだろうとか思ったけど、結局もらわずにそのまま出てきましたけど、あれなんか普通に言ったら自動的にくれるようなシステムした方がいいんじゃないかって気がするんだけど、何なんだろうなとか思って、で見てましたけどね。木田さん、あれですか、この間の選挙は不在者投票っていうか期日前投票じゃなくて当日行ったですか。
はい、当日行きました。
ああ、これであれですか、入り口で何人か殴って、
いえいえいえ、
投票券をゲットして10枚ぐらい投票したっていうふうに伺ってますけど、
いえいえいえ、
ええ、え、
普通に、はい、滞りなく納め。
ええ。あれこの間ネット上でね、なんでね、ユポっていう紙を使ってるのかっていうんで揉めてる人たちがいてね。で、投票用紙の紙って独特じゃないですか。
はい。
あれ紙じゃないんですよね。あれプラスチックなんですよ。
うん。
で、まあ、鉛筆で書くとあれ取れるんですよね。簡単に。だから、偽造ができんじゃねえかっていう話があって、もちろん偽造をやったらこれも大変な罪なんですけど、だから中にはそれをこう嫌って自ら油性フェルトペンを持って投票に行く方もまあ何人かいらっしゃるようですけど、あれを紙を選んだ理由っていうのは最大の理由は何かというと、投票するときに二つ折りにするじゃない、投票用紙を。
はい。
あなたは何、そのまま入れる？
いや、折りましたよ。でもそんな折り目なかったですよ。
いや、折り目がないっていうか、まあ2つに折ってこう投函するじゃないですか。
はいはい。
そうね、中で開いちゃうんですよ、あれ自動的に。
開きやすいってことか。
そうそう、昔紙使ってた時はそれをいちいち開票するときに開かなきゃいけなかったんですよ。
はいはい。
その手間がめんどくさいっつんで、でユポを使うと一旦折ったやつもその投票箱の中で勝手に元に戻っちゃうんですよ。なので集計がしやすいっていうのがあって選ばれたっていうになってます。ただそこに本当かね、なんか陰謀があるんじゃないかなという人はもう常に出てくるわけで、でまあ鉛筆で書くと消しやすいとかね、なんで未だに鉛筆なんだとかっていろいろこうまあいろんな疑問があって、まあまあ確かにもっといい方法はいっぱいあって、ボタンでなんかこう電磁的にそれを済ませるとかっていうことだってできるだろうにとか思うんだけど、そういうのはまあ一切日本の場合はやらないという、まあ旧態依然とした、どちらかというと日本の場合は選挙の段階でふるいにかけたいっていうか、ね、誰でも簡単に立候補させないぞっていうね、供託金制度の問題であるとかいろんなものがあって、まあ敷居の高さというものをね、作ってるわけですけど、でも投票所で中にいる人たちがいるじゃないですか、券を配ったりとかいろいろしてる人たち、はい、あれもね、地元のね町会の人たちとかがね借り出されるんですよ、で朝からね、だからもう1日14、15時間 いるとかなんとかって言ってたな。半日じゃ効かないって言ってたよ。で別になんか給料が出るわけでもなく、本当に
あれ給料出ないんでしたっけ。
一部のバイトは出てくると思うけど、あの地元のあの町会の人とかはただ借り出されてるだけだよ。あれ弁当が出るだけじゃなかったかな。まあその自治体によって違うかもしれないけど、私の知ってる範囲ではそうですね。
ええ、お金が出るところもありますからね。
まあまあ、あの金出さないと人集まんないっていうのもあるからね、
うん、
ええ、でそれがそのどこから出てるかっていうのもあるじゃん。その市役所とか町役場から出てるのか、それともその町会が出してるのか、いろいろですよ、うん、ええ、結構選挙って大変だなとか思うけど、もっといいシステムがないかねとかって思うけどね。もういいかね。だからそうデジタル庁ってのは何をやっとんだと思うけどね。こういうことからその変えていくっていうのが一番大事なんじゃないの。選挙をもうちょっとやりやすくするとか、集計も一発デジタルだったら一発じゃんね。本当にな
んかそこもありそうですね、裏が。
いやだからその既得権でしょ。だからもうああいったところで、その例えばポスター利権とか、あるいは掲示板利権とか、いろんなもんがあって、その利権の中で縛られたこの日本っていう、もう本当にそういうのをぶっ壊すって言って出てくるけども、なかなか壊せないんだよね、これもね、ということでございまして、まあ皆さんはどこに投票なさったでしょうか。まあうちの番組のリスナーで、あのピンクの党に投票した人はごくごく少数だと思いますけども、まあね、あの各野党が、議席を伸ばす中、一人逆風にあえいでいた党がございまして、まあね、一議席増というところで、止まってしまっているという。で、さらにまだ逆風がずっと続いているということで、今後、この逆風は、次なる衆議院議員選挙にどういうふうな形でその影響を及ぼしていくのだろうかと。まあ、ここら辺も含めまして、まあ、IBB ジャーナルだとか、そこら辺でもお送りしておりますんで、合わせて、ご覧いただければと思っております。ということで、一旦 CM 行きまして、この後は、お知らせ、などをお伝えしてまいります。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか。えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
もろもろお知らせでございます。毎度毎度申し上げておりますけれども、まだ会場が決まらないという恐ろしいことになっております。 QIC ミーティングキャラバン2025福岡、11月8日土曜日にやることは決まっておりまして、時刻は14時半からやるということになっております。ゆえに、11月8日、福岡においでねって、これだけ確定でございますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。そして、まあいろいろと皆様にご協力をお願いしているわけでございまして、今 IBB ジャーナルの方で募集 集しておりますのは、おなじみとなりました、まあ、この IBB と令和新選組の戦争ですけれども、まだ終わってるわけじゃございません。はい。かなり、足元をすくってやでってやっておりますけどもね。で、いずれ来るであろう冬の陣になるのかどうかわかりませんが、それに備えていろいろとやってるわけですけども、まあ、もちろんその月刊花田で、書いているシリーズ、今月号も9月号が出ておりますけど、これは私担当しておりませんので、その次の号になると多分10月号になるのかなと、まあ、そこで、もう一個また執筆する予定で、今準備というか最終段階に入りつつあるんですけれど、でそしてその IBB ジャーナルの方で、現在募集しておりますのが令和新選組への手紙というやつでございまして、これは、まあその政党である令和新選組に対してでも結構ですし、あるいはそこの代表である山本太郎さん、あるいは大石明子さんなど、それぞれの政治家宛てでも結構です。あるいはそこを支持している、支持者の方々宛てということでも結構です。もう本当にね、いろんな形で、これはもちろん現在もなお支持しているという方からももちろん募集しております。はい。全てがその批判的なものでなくても結構です。ここがいいんだということを書いていただいても結構です。ただこれはまあどう見たってこれは嘘だなというやつはもう当然却下になりますけどね。で、これは、全て、IBB の方で募集なので、info@ibb.osaka info@ibb.osaka こちらの方で、受付をしております。まあ物によっては番組の方から、何らかのそのもうちょっと詳しく聞かせてくださいとかっていう、お尋ねをする場合もないわけではございませんが、全てに関してお返事を約束するものではございません。はい。ということで、募集をさせていただいております。もうすでに結構な数届いておりまして、この後放送します、IBB ジャーナルサタデーの方でも、まあ、何通か今回ご紹介することになってます。はい。ということでございます。そして、以前、この IBB は相当な貧乏所帯でございます。いかにもね、うちは金儲けで令和を叩いているとかっていう、そういう、偽情報、デマを流す、ポンスケどもが後を絶たないわけですけども、もうだとするならば、とっくに潤ってなきゃいけないんですけども、全くもって令和なんか叩いてるもんだから逆に儲からないわけでありまして。で、本当に皆様からの、寒波、寄付、これによって、辛くも維持できているという、そういう集団でございます。で、もちろんその、お金で、カンパで、ご協力いただくということも本当にありがたいわけですけども、物で、物をこうたるわということで、協力していただいている方も、もう本当にいらっしゃいました。本当にありがたい、ことでございます。まあ、こちらの方は、Amazon のまあ、IBB の必要な、まあ、ものリストということで、欲しいものリストみたいなものが作ってありまして、で、これは月テレの各番組の概要欄などにも書いてあります。そちらの方をご覧いただく方が早いかなと思いますんで、でそこをクリックしていただきますと、いろんな商品が、出てきます。一番上に商品券ってのがありますけども、結局金券買ったらお金大事ですからね。で、そこにあと、まあ、今現在、こちら IBB で必要としているいろんなものが、まあ、ありまして、まあ、もちろん緊急性の高いものからそうでなくて、まあ、今別に慌ててはいませんけどねっていうやつまでいろいろとございます。で、すでにいろいろ皆様にご協力いただいたものがありまして、例えばお茶のペットボトルなどですね、これ一箱で2リットル入りのお茶のペットボトルなんですよ。これが一箱に、何本だっけな、9本入ってるんですよ。で、この9本入ってる9本入りの、この、まあ、一箱9本入りのやつを3箱買っていただいた方がいらっしゃいましてね、3区27本、このペットボトルが届きました。本当にありがとうございます。まあ、こんだけあれば、この夏十分乗り越えられるだろうと、乗り切れるだろうということで、今、お茶の募集はもう終わりました。はい。そして、今も続いているのは、ハードディスクドライブ。これはまだちょっと足らない部分ありますので、これを募集しております。それと、この間まで乗っていた、オンエアーのランプ。これまあ、 あのスタジオでもこれ映ってるのあるんですけど、これあの飾りでしてつかないんですよね。でこれじゃなくて本当にあの今収録してます、あるいは生配信やってますっていうこのサインとして出す光るやつをですね、欲しかったんですけど、それは買っていただいた方がすでにいらっしゃいまして、もうすでに届いております。でこれをラジオブース、テレビブース、それぞれにスイッチをつけまして、どっちからでも、そのスイッチ入れると点灯できるというようなことで、まあ、つなぎまして、今、本当に高校と、それが、まあ、ついているという状況で、今、収録をしております。で、あとは何だっけな。そうか。2羽のカラス。これも皆さんから、そのリスナーの皆さんに買っていただいたものでございます。で今これの名前も以前募集しているところでございます。であと、もう一個あったな。書画カメラ、手元をね、そのいろんな書類だとかを写すカメラっていうのをこうカタログに載せておいたんですけど、これもお買い上げいただいたということで、明日この MLS に届くというふうに伺っております。本当にありがとうございます。ということでいろんなご協力いただいております。冒頭でも申し上げましたように、この MLS のそのエアコンが非力であるということで、買い足す計画がまああったわけですけど、なかなか予算がつかずに、この夏も暑い中なんとかもう乗り切るしかないねと諦めておりましたら、これでエアコン買いなはれということで、こちらの方もまあ寒波が届きました。本当にありがとうございます。こういった形で皆さんからのご協力をいただきまして、なんとかこう辛くも生きている、この IBB でございます。ということで、あっち、その新鍋スタジオは今エアコンは大丈夫ですか？壊れてませんか？
いや、多分収録してる時は暑くないですよ。
あわちゃん暑いと言わない？
いや、
暑いけどね。だってエアコンあそこかけてもさ、その夜でも30度以下に下がらんぜ、あれ。あそこの新鍋スタジオは
収録時は別にそう思わないですけどね。
あそこはだってもう本当朝から要するに日の出から日の入りまで本当に日当たりがいい場所ですからね。もうともかく熱を蓄えるだけ蓄えてるという恐ろしいスタジオで、まあ狭いんで、さあまあエアコンをちょっとこう強めにかければ一気にまあその温度は下がりますけど、それでもなかなかね、30度以下に下げるまで結構時間かかるけどね。まあもう私ももう新鍋スタジオ2年ぐらい見てませんけど、どうなってるのか知らないですけど、まあということで、ございまして、今日はこちら MLS と、キラゲさんのところとの通信系統がなんかしょっちゅう寸断される状態が実は続いておりまして、途中でいろいろとこう不都合があったんですけど、大変に失礼いたしました。ではそろそろエンディングテーマに行きたいと思います。さあ、まあそういうわけでございましてね、夏のこの真っただ中、本当に皆さんも熱中症などにはお気をつけいただきたいと思いますけども、ともかく来週はキラエさんのところが何度あるのか温度計でちゃんと測っていただくということで、やっていきますんで、ご期待いただきたいと思いますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど政策は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。ちょっと喉の調子がちょっと悪くなってきましたね。本当に この部屋もまあある程度乾燥はしてるんですけど、ちょっとね、こうコンディションをこう整えないといけないなとか思いながらやってるところでございます。そしてこの TYC では本当にあのアシスタントさんを募集しております。もう本当にね、応募お待ちしてます。頼みますよ、応募してください。ということでね、ギラさんはこの夏なんかこう夏を乗り切るために気をつけてることとか何かありますか？
いや特にあの食べ物とかを、で
もうなんか うなぎかなんか食いました？
いや食べてないですね、食べないですけど。 あともう一回あるんでしょ？土曜の牛の日でもうあともう一回
あるんでしょ？今年あるみたいですね。
はい、
私先ほどあのご飯にですね、あのうなぎのかば焼きのタレをかけて食べました。
はい、あ美味しいですよね。
タレご飯です。はい、具はございません。はい、ということで、まあ、そういうものを食べて乗り切っております。本当にあの自利品な状態で、そろそろ
キュウリを食べてます。
はい、
キュウリ、
キュウリ、
うん、
キュウリってそんなに栄養ないと思うんだけどね。
栄養ないけどほらやっぱりね、あの、水、
まあ水分
を補給、
いやまあ水飲めばいいんじゃないの？
いやいや関節がある。
ああそうですか。この間あの冷や汁を食いましたけどね、キュウリの輪切りが入ってますけどもね。
ああ美味しそうですね。
ということで QIC そろそろお別れです。お相手は榎田新右衛門と
平尾英子です。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。